皆様、おはようございます。そして、クリスマス、おめでとうございますということなんですけど、感謝いたします。今日は、出エジプト記を離れて、朝夕とクリスマスイエス様のご降誕を教えています箇所を、共に見ていきたいと願っております。午前の、婦人聖典では言葉は人となって来られたというテーマで、ヨハネの福音書の一章、特に14節を中心に見てまいりたいと願っております。ヨハネの福音書の一章の14節を拝読してお祈りいたします。ヨハネの福音書1章14節。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。天の父様、あなたが世に来られた恵み、この計り知れないあなたの謙遜とまた道からと愛を、私たちがこの降誕をお祝いする季節にさらに覚えることができますように、どうか御言葉に光を与えください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。短く、言葉は人となって私たちの間に住まわれたとあります。そうですね、引っ越し、しかも見知らぬ地に行くことは結構大変なことかと思います。しかしそれよりもはるかに、自分ご自身が別物になって、そして、全く次元の違うところに、来られることは、どれほど、大きなことかと思いますけども、そこにも神様の全能があります。ご自身の御子のために、幸いのためにあらゆることをなすことができる。全能と言いますと、人はつい支配して何でも自分の思い通りにやるという傲慢と言いますか、もう周りは従うしかないという支配者のイメージがありますけども、確かに神様は御心のままをなされるお方、何でもなされるお方ですけども、そのお心が力があるから、支配しているから何でも自分の願う通りというその願い自身が私たちとはるかに違うお方です。神様は愛のお方です。そしてこの全能の力をご自身を裏切り、逆らい、そして知ろうとしない私たちのために捧げられました。それが言葉は人となって私たちの間に住まわれたというところから、十字架の死に至るまでのキリストの生涯に証しされています。今日はこのヨハネの福音書の一章一節から、特に17節までの箇所を通して、キリストが人となられたことの意味を共に確かめてまいりましょう。第一に、ヨハネの福音書が救い主を 言葉と紹介しているところから見てまいります。言葉、キリストは言葉である神です。一節から五節を拝読いたします。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった。この方には命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。冒頭に言葉である方が紹介されています。言葉、何度もお話したことがあると思いますけども、ギリシャ語で、ロゴス、それは、言語のみならず、その背後にある、知性を、指す言葉です。ギリシャ人は、ロゴス、なんとかロジーと、で学問を極めようとしていました。その目指すところは宇宙を支配している知性や真理を追求する目標です。ヨハネは、初めに言葉があったと、それはまだしも神と共にあった神を紹介し、この方がキリストであると宣言しています。真理はキリストにあるということを大胆に明かししています。はじめから神と共にある神であり、すべてのものを創造し、支配しておられる方、命を持つ方、命の源である方、また闇に勝利する人の光だと告げています。さらに世、世はいろんな意味で使われ、宇宙、そして人間社会、さらには神様を知らない裁きのもとにある人間社会、人間一人一人を指す言葉ですけども、世はこの方を知らなかったと十節にあります。また、十一節には、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。神の民イスラエルは、この方を拒んだというのです。そして十二節。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。この短い10節から12節を通して、御子キリストの生涯をまとめています。言葉と、告げていますけども、14節に言葉は人となって私たちの間に住まわれたと、宇宙の真理がである方、神が人のところにいて来て共に歩まれたと、また人となられたと記され、その方こそ17節にありますように、恵みと誠を実現されたキリストであると、初めてここでキリストの名、イエス・キリストの名が出てきます。このヨハネの福音書は、キリストを言葉と呼ぶことで、キリストと私たちとの関係を明らかにしておられます。先ほど申しましたように、この方は一切を 創造しご自分の力と知恵によって宇宙を支配しておられる神です。この方を知ることによって人は初めて世界や人生の神秘を正しく知ることができます。コロサイ人の手紙の2章3節をお読みいたします。コロサイ人への手紙2章3節、このキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されています。同じく新約聖書第一ヨハネ5章20節にもこうあります。第一ヨハネ5章20節、また神の御子が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことも知っています。私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ誠の神、永遠の命です。そう宣言されています。私たちはこの方によって作られ存在し、また命を与えられています。同時に言葉は言語を指しており、言葉によって人格と人格が互いに通じ合い、理解し、そして共に歩むことができます。もし言葉がなかったら、私たちは考えることもできず、意思疎通することが人と人、そして人と神の間で不可能です。言葉はつなぐのです。キリストは、言語が人と人をつなぐように、神と私たちをつないでくださるお方です。遠くあって、困難や苦しみの満ちた地上の私たちからは遠く離れた存在だと神は思われがちですが、その方が私たちのことを熱心に思い、考え、関わっておられるだけでなく、近くにおられ、共におられて、歩んでおられることが、この方によって示され、また実現しました。近くに私たちを同じ姿で歩んでくださることによって、私たちは神がどんなお方か近づいて知ることができ、ヨハネが明かしているように、見て、聞いて、触れることができるようになりました。キリストを通して、キリストご自身によって、神様が何を考え、何を願い、また何をなさるか、それを分かることができるようにされました。キリストは、一切を支配していらっしゃる、そして私たちと神とをつなぐ神です。そのために人となられたお方です。さらに、私たちは言葉はの続き、改めて人となられた、そして、間に住まわれたということの意味を確かめてみましょう。14節、言葉は人となって私たちの間に住まわれたとあります。これは聖書に予言されていることです。神はご自身が人となって人類を祝福 すると約束されました。キリスト救い主、油注がれた方について、創世記の3章15節に女の子孫によってサタンの技を打ち砕くということが予言され、そしてイスラエルの父祖アブラハム、彼は彼の子孫によって全ての民族が祝福を受けるという約束をいただいて、信仰を持って約束の地に出発し、イスラエルの民の父祖となりました。そしてその約束の子孫はやがてイスラエルの最も祝された王となったダビデの子孫として永遠の王国を築くと予言されました。第2サムエル7章16節です。第2サムエル7章16節でしょ、旧約聖書551ページですね。主が預言者を通してこう告げられました。7章16節、あなたの家とあなたの王国はあなたの前に常しえまでも確かなものとなり、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。こうして、ダビデの子として生まれる救い主の希望が与えられました。具体的なキリストの働きとそして姿はイザヤ書の52章から53章に詳しく記されています。開いてみましょうか。イザヤ書の52章、不思議な予言ですけども、イスラエルが、あがなわれるということが52章の冒頭に、ありますけども、そして7節見ますと、良い知らせを伝える人の足は、これはローマ人の手紙の10章にの後半に引用されています。御言葉を伝える足の幸いということが引用されています。そしてその良い知らせというのは7節の途中にあります。あなたの神は王であられると。神が王であられる、王となられる。確かにイスラエルの神はイスラエルの王でもありましたけれども、その神は人となられた王でした。神が先頭となり神外となって民を導くと予言される中で、急に13節から主のしもべという予言が始まっていきます。王様だというと高い位に高い王座にいらっしゃるように想像されるんですけども、しもべと確かに高く上げるんですけども、想像できないようなお方だということが告げられ、53章に入っていきます。飛行場のようにもう誰も見向きもしないような貧しい方、見栄えのない方、人々からのけものにされ、 悲しみと病を経験し蔑まれた、そういう姿で罰せられ命を失います。しかしながら6節53章6節、私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせたと、十字架の予告がされ、そしてそれが十節にありますように、主の御子であり代償の捧げ物、身代わりの命の捧げ物だと予言され、それが主の御心だと、そしてこの方が生きて取りなしをするというところまで記されています。この約束を果たすために神の御子は人となって誕生いたしました。誕生については、身を処女が身ごもっているとイザヤ書の7章に記されているように、乙女マリアの胎に宿って生まれます。その誕生から人となってこられたんです。この方が人でないということはその生涯において一つもありませんでした。神であることをなくしたわけじゃないんです。失ったわけじゃないんですけども、同じ私たちの姿と立場を、そして性質を取られました。マタイ伝には、イザヤ書の7章のインマヌエルの予言が記されていますけれども、神が私たちと共におられる。言葉である神、キリストは、罪のために神と共にいられる、いることができない私たちが、神と共にあるために、まず、人の姿をとって人となって私たちと共に歩まれ神を明かしされました。そして私たちが神の中にあり、神が私たちの中にある御心を成し遂げるために、人と神を隔てている罪を取り除くためにご自分の命を捧げられ、真の意味でのインマヌエルを実現されました。この方は私たちと共に歩み、苦難も悩みも病も経験されたので、私たちはこの方が私たちのことをご存知だと、そう信頼して近づくことができ、助けを求めることができます。さて、ヨハネの福音書の一章に戻っていただけますか。一章十四節は続けてこう言っています。二行目からお読みいたします。私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。この方は栄光を表し、恵みと誠に満ちておられたと記されています。一人子キリストの栄光。それは私たちが、恐れ多すぎて、もう近づけない。輝きすぎて眩しくて見れないという栄光ではなくて、神の前に取りに足らず罪深い私たちを 愛して救ってくださったという栄光、愛して救うためにご自分の栄光さえも捨てることをされた栄光なんです。栄光とは素晴らしさ、偉大さを表す言葉です。私たちが想像する、神々しくて近づけないというものと違い、人の目には貧しく惨めで悲惨と思えるこの生涯によって栄光を表されました。もちろんキリストは全能のお方です。しかしその全能の力を高い位にとどまり、そして何でも自分の願い通りにすること、そして汚れたものからもうずっと離れているという形で表すことをされなかったんです。キリストが表されたのは、どんなに私たちが神様に逆らっても決して私たちを見捨てない真実の栄光、私たちを愛するゆえに共にいたい、そのことを実現するために自身の栄光を捨てる栄光です。そして私たちを罪から救うためにどんな苦しみも犠牲も惜しまない愛の栄光です。それが十字架によって、そしてキリストの生涯によって明かしされました。こうしてキリストは恵み、ただ愛と行為によって祝福をもたらす十字架の贖いの恵みを実現し差し出されました。それがキリストが誕生した理由でした。人として、先ほど申しましたように、私たちが神に戻ることができるように、罪の代価や負い目をすべて自身で負って十字架で死なれました。私たちが負うべき罪の結果である死を経験し、一身に追われて罪の代価を支払って私たちに命を与えてくださいました。贖いという言葉を聖書は強調しています。救いというよりもですね、もちろん救うんですけども、贖いは身代わりに罰や負債を負って、その罰や負債から解放することです。その結果義とされます。義とされるとは、許されるだけでなく幸いな結びつきに入れられることです。こうして神様の限りない祝福が信仰を通していただけるようにされました。御子が生まれたのはただ近づくだけでなく、私たちを罪から救って永遠の命をもたらすためであることを覚えましょう。高貴な、それは例えて言えば、高貴な、お方が、自分の子供が、大変な、苦難の中に、あって、その時に、美しい、高価な、服を惜しみなく汚し濡らし、そして助けの手を差し伸べて、そして き上げて抱きしめる、それに似てるかと思います。神様の全能はお高く止まることと逆に、愛を持ってご自分の快適さ、また尊敬、そして自由、これらを犠牲にできる全能です。私たちはつい偉くなって強くなってということを求めて、そうやって自分勝手に安穏としていけるということを追求するかもしれませんけども、それを求めたら周りの人を被害者にしてしまいます。私たちが豊かさやまた力や知恵を求めるのはそれであってはなりません。それを用いて多くの人の幸いのために用いられるならば、神様は私たちを遠慮なく力で、また栄誉で満たすでしょう。そしてそれは決して人の評価を得られないかもしれない、苦しい生涯かもしれません。しかし神に喜ばれ、そして真理を求める方たちは喜び、また仲間となってくださいます。それがキリストに習う馬子の生涯です。主がなさったことをの素晴らしさを覚えて、私たちも主の後に習っていくものとしていただきましょう。お祈りいたします。天の父様、御子が人となられたその偉大な恵みをどうか覚えさせてくださり、この方に感謝して後に従っていけますように導いてください。イエス様、お前によってお祈りいたします。